あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト。こんばんは、ミッキーです。
こんばんは、クムです。
大寒波の影響で全国かなりの地域が雪が大変というニュースの話題を見まして、
はい、ニュース見るとそんな
感じですね。もちろん長崎もですよね。
はい、長崎久しぶりにやられてますね。はい、2日前ぐらいから、
うん、
はい、結構雪雪って感じで、
うん、
今朝までかな、今はほぼ溶けてる感じですけど、まだ週末にかけて危ないという話はありますが、いや、わかんないですね、どうなるか、うん、はい、
私の方はたまにちらつきますけど積雪ゼロ、はい、もう全く積もるような感じはないですね今のところ、
はい、
また週末にかけて雪だるまマークはあるんですけれども、うん、
そうね、
積もるともちろん大変なんだけど、少し積もった景色を見たいっていう、こうわがままな、
うん、気持ちはわかる、
気持ちはある
んですけど、まあ実際降ると迷惑ですよね。1日で、ね、うん、何が嫌って凍るから嫌なんですよ。雪はいいけど、うん、その雪が残ったりジャリジャリ状態になっているのが一晩で凍るから、
うん、
危ないわけじゃないですか、滑ってね、
移動が難しくなる、
そう、移動が大変になる
ので、車も歩くのも、はい、
そうなんですよ、
うん、
昨日の夜娘を迎えに駅まで行ったんですけど、普通車じゃ怖かったんで、普通車というか、うん、2台あるからね、うちね、うん、普通の軽じゃ怖かったんでジムニーの方で行ったんですが、四駆モードを久しぶりに使いましたね、
うんうん、
いや、もちろんノーマルタイヤ、冬タイヤはこっちの方は普段普通の人は使わないので、ね、
うん、
九州の方は、まあ、もちろん、うん、ね、移動が多い人たちはちゃんと変えてるでしょうけど、まあ、うん、基本ノーマルタイヤですよ、だから、うん、まあ、無理に動かない方がいいっていうのは当然なんですけども、うん、まあ、その中でちょっとね、こう四駆モードの方が全然安全なんで、それで走っていきましたけど、うん、ゆっくりとゆっくりと安全、もうその時点でね、でもね、うわ、家の前ダメっていうぐらいでしたから
、うん、結構場所にもよりますよね。そう
そうそう、車が普段からたくさん通るところは当然溶けるわけですね、うん、
あと何向き、方角がどっち向きか
って、ね、はいはい、うん、だからうちの前なんか完全に残るタイプの場所なんで、うん、結構ね、今日の朝も大変な感じでした、う
ん、
はい、
うん、もう雪はもちろんなんですが、気温がもちろん低いのでね、雪降らなくてもアイスバーンとかありますから、
はい、
皆さん
凍るからね、とにかく、ね、いや、でもね、うん、この2日、
うん、
死ぬほど寒くて、
うん、
俺昨日の夜に、いや、もうこれは耐えきれないから、石油ファンヒーターを明日買いに行こうかなって言いました。
待って、そういう時ってめったにないから、じゃあちょっともう仕方ないからエアコンつける数じゃないよ。
エアコンもつけてんだけど、エアコンが効かないわけ、
うん、
だから、いや、寝室でね、
うん、
寝室があまりにも寒くて、6度だったんですよ、
うん、
でエアコン入れるんだけど、なかなか温まらなくて、
うん、
でも寝室のエアコンも変えて1年経ってないんですよね、確かね、うん、でも100ボルトなんですよ、
うん、
下と違うわけ、
なるほど、
下は200ボルトなんで、やっぱりすっげえ温まり早いんですよ、
うん、
だからちょっとこれは耐えきれないかも。いや、布団に入ってるからね、
うん、布団に入って
る、布団に入ってんだけど、肩とかね、
うん、
顔とかね、結構寒いんですよ。
わかります。私そのためのアイテムとかこういろいろ工夫をしてますもん。
体はまあいいとして、うん、温まる、電気毛布的なもの使ってるから全然いいんですけど、うん、いやね、ちょっとね、昨日はね、さすがにね、耐えきれないレベルになりそうだったから。
だからクムさん、前に無印で買った着る毛布を肩口にかけるんですよ。
でもまあまあまあまあまあ、でも邪魔なんだよ、はっきり言って。
あ、そうか、苦手か、その辺が重くなるのが、
はい、っていうのもあって、うん、もうなんか
行ったんですか、買いに。
いや、行ってないです、怒られました。いや、もうすぐだから、もう春なんで って言われて、買いに行かないでよって言われましたから、もうほっといたら多分今日買ってると思われたんでしょう、ね。いや結構俺もう、ね、絶対買いそう、真面目にね、あのどの機種にしようと思ってたぐらいだから、ね。うん、
まあでも確かにやっぱり石油ファンヒーターは抜くんですからね。
そうそう、石油ファンヒーターは抜くんですよ、うん、やっぱりね、
うんうん、
そうだからこういちいち1階と2階をその灯油を持ってくるのも、石油ファンヒーターだったら中の灯油のところだけ持っていけるじゃん。
まあね、
そういちいちそのヒーター自体を持っていく、ストーブ自体を持って降りる必要はないでしょ。そこの差もやっぱあって、うん、2階にストーブ去年は使ってましたけど、ちょっと使いづらいなと思ってやめてたわけですよ、
うん、
もうエアコンでいいやと思ってたんだけど、うん、でもいやもうちょっと耐えきれないと思って、
うん、
はい、いや怒られたんで買いませんでしたでも週末耐えきれるかな
頑張って、珍しいことだと思って、
はい、
頑張って耐え忍んでくださいはい、ということで今日もホットキャストスタートです。
もう一つね言うと、
うん、
あの収録する私の部屋が異常に寒いわけですよ。
あ、
うんうん、特にねっていうのもあって、うん、ちょっとこれは考えたいなと。リビングで収録できるように。
あ、なるほど。
はい。
室温って今どのぐらいなんですか？
今はね、今日はね、なんか昼からちょっと温度が上がってきた感じで、
うん、
今、15度ぐらいですね。
あ、でもちょっと低めですね。
そうですね。低めですね。
うん、
確かにね、
うん。
でも夜もね、あんま上がらないから、エアコンつけても、もう直接風が当たるようにすればいいんですけど、収録の邪魔になるじゃない。
うん、そうね。
とかいろいろ。
あと、あんまり直風は良くないから。
そうなんですよ。っていうのもあって、まあ、あの、電気、音の鳴らない、
うん、
電気タイプのコアヒートをずっと使ってはいるんだけど、背中からこう当たるだけで、手とかが冷たいわけよね。今は、今日はね、暖かいのよ、比較的。
その手とか冷たいのって、手袋するしかなくない？
そうなのよ。最後は手袋するしかないわけですよ。うん、っていうのもあって、
うん、
なんかこう、机の上用の、こう、うん、風が出てくるやつを買おうかと思ったりね。うん、いろいろしながら、
まあ、いろんなものがありますもんね。そうそう、そういう。
でもさ、大抵風が出るものはあのうるさいんですよ、
うん。
だから収録に使えない、仕事には使えても、
うん
うん、っていうところもあって、ああでこうなんかリビングでストーブにストーブつけながらリビングに今日もいて、
うん、
あここで収録すればいいんじゃと思ってさ、
うん、
いやまあ。そこアニの方はちょっと深夜帯に収録してるんで、さすがにあれかなと思うんですけど、うん、まあ本当はそっちの方を収録、ね、リビングで収録したいぐらいだったけど。
うん、なかなか家族がいると。
いや、家族はほら、いないからさ。
ああ。
夜は、夜収録時間帯はいないし、うん、いや、このホットキャスト収録してる時も基本はいないから、うん、だから収録できるわけですよね。
うん、
あ、よく考えたらって思って、ちょっとマイクスタンドとマイクケーブルを注文しました。今使ってない、前使ってたマイクがあるから、うん、まあそれを、今の機材をちょっと外して持ってったら使えるので、
うん、
リビングで MacBook Air で収録できないかなとちょっと思ってるんで、うん、まあ来週もしかしたらホットキャストは、私の声が若干違うかもしれない。
なるほど、ね。
はい。リビングで収録する。
私は今年の防寒対策は、一応ガスストーブつけて、ガスヒーターをつけて、いろいろ仕切り取っ払ってるんで、室温がだいたい18度から20度ぐらいで保ってる感じですかね。
はい。
で、ね、あとは、ちょっと窓際でに座ってて寒いので、無印のホットマットショー。
ああ、なるほどね。
で、ちっちゃい正方形で、はいはい、ちょうど椅子の座面サイズですね。それをお尻の下に敷いてます。
うん。
もうこれだけで、あとはもう、装着する靴下とか、はいはいはい、装着するので、なんとかいけるなっていう。うん、 感じ、ね、
さっきまでリビング20度あったんですけど、うん、あのストーブ消して掃除機をこの間、うん、このタイミングだと思って動かしてたんですけど、うん、あっという間に15度まで落ちてますね、
うん、そうね、
はい、寝室は今ちなみに12度しかありません本当にね全部寒い、戸
建ては寒い、
寒いんですよ、戸建ては寒いな、本当にはい。あの、週末にファンヒーターを買わないで済むように行きたいと、
ね。温暖化のはずなのにねっていう。
そうなんですよね。でもまあ本当はね、あの、灯油は使わない方がいいっちゃいいわけですけど。
うん、そうね。もう光熱費はできるだけ抑えるようにしたいです
からね。そうなんですよ。結局電気代も上がって、うん、あ、今月はね、あの、先月ほどはなかったですけど、それでも1万5、6千円ぐらいだったのかな。うん、でも、灯油、ガソリン代と灯油が同じところで入れてるんで、あと、ETC の料金の全部合わせて3万近く今月来たんで、うん、ちょっとね、驚きました。まあ、灯油代だけで多分1万ぐらい使ってると思うんで、
うんうん、
だから光熱費バカにならんなって本当思って、
う
ん。
私もあの窓から日が入って、一応日の光が暖かいなって言っとけばもうストーブ切ってますからね。
いや、そうそう。まあね、そう、暖かくなれば、うん、消すんですけど、うん、暖かくなかなかならないから。ストーブつけててもね。
で収録終わる頃に、あ、そろそろ寒いな。
ああ、まあ、ちょうどね、もう4時ぐらいになると本当寒くなるからね、からまたね。あっという間に温度変わってくるからね。はい。
はい。ということで、まずいただいたコメントをご紹介します。立ち切れ線香さんからいただきました。サポーターグッズのキーホルダー到着しました。ありがとうございます。これが作れれば、アクリルスタンドも作れるなとちょいちょい思います。最近だいぶ花粉が飛び始めまして、花粉症持ちのバイク乗りは厳しくなっております。主治医に処方してもらった飲み薬や目薬でしのいでいますが、先日は裏道の角を曲がっている最中に不意にくしゃみが来て、あわや転倒でヒヤヒヤしました。峠でコーナリング中とかだいぶ怖そうです。クムさんもお気をつけください。ミッチさんも石油ストーブや熱したフライパンには噛まれないようお気をつけくださいということです。ありがとうございます。はい。あの、そうなんですね。アクリルスタンドって思うんだけど、あの、顔だけのアクリルスタンドでも困るでしょ？体がいるでしょ？
ね、
なんだけど、あの、私、ハトさんの一応体は前もちょこっと登場させたことはあるんですが、いまいち納得が可愛くないって納得がいってなくって、
はい、
うん、まあそのうちね、
そうね、
アクスタできればなぁとは思ってるんですが、うん、もうち
ょっと番組ロゴでいいんじゃないの？番組ロゴアクリルスタンドいずれこうサポーターのグッズに入れてもいいんじゃないの？いや、
アクリルスタンドってさ、
はい、
こう。なんかこう、生き物が立ってる方がいいんじゃないの？そういうわけじゃないの？
いや、最近は作品名のアクリルスタンドを何かにこう、被せたりとかしたり使うこともあるみたいなんで、ありなんじゃないですか。
あ、そうなんですか。
はい。まさに、あの、ほら、写真の下に、こうね、あの、アートワークみたいな感じで、写真撮るときに、
持ってたり、うん。ああ、なるほど、
うん。そういう使い方ができるようになるっていう。
なるほどね。
はい。
あ、じゃあ私もアートワークの写真を撮るときに、スタンド立てとけばいいってこと？
そうそうそう。映え写真撮るときに、そういうふうな使い方ができるようになったりする。意外とありかもしれません
よ。ああ、そう聞くとありかもしれない。ね、はいはい。わかりました。ちょっと考えます。
いや、
うん、アートワークで使ってるロゴでもいいなと思って。
そうそうそう。それにちょっと、あの、ね、うん。それにプラスして、こう、あの、鳩ロゴ、
鳩
の顔が右か左のどっちかについてればいいんじゃないのっていう気が。
わ、ね、かりました。ちょっと。はい。
はい。そうですよ。結構ほら、一周目クリアした人たちいるじゃないですか。
うん、そうね。
で、そうなってくると、二周目も鳩さんキーホルダーなんで。
うん、そうなんです。ちょっと心苦しいのもあるし、こう。
そう。
違うのっていうのはあったんで。
はい。まあなんかちょっと考えてもいいかなっていう。はい、
考えています。
ちなみに、シェラカップがそろそろ来そうな感じがしたので、うん、昨日注文しときました。いや、ほんとね、あ、シェラカップ結構ね、単価高いんですよ。結構単価高いんですけど、あの、しかも、まとめて頼まなきゃいけないんで、
うん、
ぜひ、目指してください。 一人はね、もう行きそうな感じなんですけど、他の方もぜひ目指してください。
そうね、番組のサポーターのページにシェラカップの写真載せてますけど、はい、これ、私の持ってるアウトドアグッズを並べて撮ってます。
はい。
はい。いい感じで演出をしましたが、シェラカップを写真に撮るのがすんごい
難しい、ね。難しいね。確かに、ね。こうやって見ると難しいね。
はい、そうなんですよ。はい、っていうのでちょっとそういう感じで使ってほしいな、できればそういうアウトドアのお外で使ってほしいなって思ってますので、はい、ぜひゲットしてキャンプ行ってください。
白と黒とあるんですけど、シルバーと黒があるんですけどね、
うん、
黒はもうストックがないので、
うん、まず1周目はシルバー、
1周目はシルバーですから、はい、
はいね、はいはい、ということでコメントありがとうございます。あ、花粉症を大事に。
はい、そういえばですよ、ミッチーさん入院しましたよね。
はい。おととい、昨日の一泊二日で検査入院ってやつですね。はい。
ミクシーの方でつぶやいていたので。
そう。ちょっと、ツイッターほどじゃないなっていうので、ミクシー。
なんとなくね、その辺の差がね、ありますね。うん、はい。まあ、その話はまた別途、そうそう、SNS 話はしたいとは思うんですけど、うん、はい。多分皆さん心配してると思う。
ご心配おかけしました。ですね。まあ、平たく言うと、平たいかな。
平たくない。
去年末に、はい、番組の特集で MRI したよっていう話したかと思います。
はい。
はい。あの時にですね、うっかり余計なものが見つかりまして、それが未破裂の脳動脈瘤ってやつですね。まあ、パンと行くと、よくある脳一血とか、ああいうのになる、まだその前の段階のものだよっていうので、結構やっぱりみんな知らないうちにできてて見つからず終わる方も多いし、脳ドックとかそういうので別件でしか見つからない病気じゃないやつです。
はい、まあ、そのままじゃ病気じゃないけれど、
うん、
破裂しちゃうと、
破裂すると病気、
病気って、ただ破裂しない限りは病気じゃないんだけど、うん、破裂する可能性のあるもので、破裂したら結構その後が大変ですよっていう、
そうですね、やっぱり
ですね、
うん、ちょっとよろしくないっていうので、でちょうど家族歴って言って、私祖父と曽祖父と、あとおじがやっぱり脳血で亡くなったり、あと倒れてね、障害持ったりとか、そういうのあったので、家計的になりやすいっていうので、子供の頃に、私はきっとプチッと言って死ぬんだって言ってたのが、いらないフラグを立ててたっていうやつで。はい。はい、っていうので、まあ、若いし、もう未然に防ぎましょうっていう先生のご意見で。で、とりあえず、今後の治療方針のために、検査をしてきました。私、生まれて初めての入院だったんですよ。
ああ、俺もまだない。
うん、本当に親にね、お答え満足に産んでもらいまして、はい、今までそんなにね、病院にお世話になることがあまりいなかったっていうのもあったので、初めての入院、全く右も左もわからないままドキドキしていったんで、病院に入って、病棟案内されて、荷物を置いた段階で、はい、じゃあ血圧と体温測りましょうって言われて、血圧測ったら、どうされましたか？
ドキドキしてるから。
すごく高いですって言われて。
ドキドキしてるからね。
そうなんです。うん。あ、すいません。初めての入院でドキドキしてるんですって言って。はい。まあ、4人、いわゆる4人部屋ですね。で、窓際の、ベッドでラッキーって思いながら。で、検査入院だから検査するだけで、ちょっとなんかやって、あとはのんびりゆっくりって思ってたんですが、意外と忙しい一泊二日でした。
はい。
うん。
いろいろ。
そうなんです。脳血管造影っていう、まあ、X 線で頭をこう撮影するよっていう、カテーテルを腕から入れて、観察するよっていうのなんですが、結構思ったより大掛かりな装置で、うん、 くさんの方がこう関わってらして、あすごいな、ドラマに出てくる感じだなってちょっと他人事のように思いながら検査を受けました。で、まあ終わった後に安静ねって言われて、まあ安静時間終わって、あとはご飯食べて、私あの館内にあるコーヒーショップでコーヒー飲む予定だったんですよ。
はい。
アプリにチャージまでしてたんですよ。
そこまでしてたの先に。
うん。行く気満々だったから。はい。はい、あのそんな甘くはなく、もちろんあのね、病棟はあのナース、その階のあの今はナースステーションって呼ばないんですかね、看護婦さんが。あの看護師さんが待機されてる受付、
はいはい
はいはい、あそこでもあの出入りはすべて管理されているので、あの別の階には行くには
許可がいるわけですね。
許可がいる、はいはいはい、あのコン、あの院内のコンビニとかももう気軽に行けない状況になってます。はい
はい、
まあ、そこがあるからいいやって気楽に思ってたら、もちろんあのなかなか行くのも、そういう出歩くのもハードル高いなって思うし、あとは自分の状況がそういう状況じゃなかった、あの意外と安静時間が長かったので、うん、あの普通に飲み物をこう給、あのラウンジってところに、
はいはいはい、ありますよね、
給湯器、はいはい、あのお茶とかお水とかと自販機とかあるんですが、はい、そこにもなかなか行けず、水分取ってくださいって言われるけど、
看護師さんに言えば持ってきてくれるから、
うん、でもなんかこう自分が歩いていけるし、はい、元気だし、元気なので自分で行かなきゃって思うわけですよ、
はい、
看護師さんすっごい忙しそうにされてるからで頼むに頼めず、とりあえずあのある程度落ち着くまではじっと我慢して
そこはね、頼んでいいんですよ。ちゃんとね、うん、水分取ってくれって言われてるときはね。
いや、点滴終わったときも、はい、あ、これ終わったから言った方がいいのかな、いいのかなって、結構30分ぐらい、ま、迷ってナースコールを初めて押すっていう。はい、はい。はい。もうとっても優しくて、皆さん。
そうね、
うん。
優しいですよ、病院。私はほら、あの、自分が入院したことはなくても、入院の手続きはめっちゃしましたから、うん、何回したかわからないぐらいしましたから、だから、皆さんが優しいのはよく知ってます、本当、うん。
あと、ちょっと後悔したのが、あの、テレビあるじゃないですか。
はい、
で、あの、テレビ見る方は、あの、テレビカード。
はい。最近はそうですよね。
使って、っていうことで、うん、で私今回あテレビ見ません、冷蔵庫も使いませんって言ってたんですよ、
はい、
あのなぜなら Kindle を持って行ってたから、
はいはいはい、
スマホもあるし、はい、Kindle もあるし、はい、で安静になった時に左手けんあの点滴してあまりこう腕を動かさないでください、
ね、はいはいはいはい、
で右手は検査のためにいろいろ刺したんで、はい、あの絶対動かすなで固定されてるんですよ
何もできないじゃんそれ
、うん、ちょっとあの目を盗んでスマホ取ってこう、
はいはい、
指さ左手の指、はい、あの手首で頑張って
あのちょっと持ってみたりはしてましたけど、あれですね、
うん、
あの思ってたより自由が利かないって大変だなってことですね。
でご飯も普通食で出て、うん、あの検査あるからって昼ご飯抜きなんで、よしご飯だって思ったけど右手動かせないんで
食べに行く
左手で、はい、なんかパンと置いていかれたけど、いや私これどうやって食べようかってあの左手でスプーンで、
うん、
魚の煮付けスプーンって思う、
はい、
はい、あのちょっと思いがけず
いろんなね体験がね、
そうなんです、
初めて体験がね、
そうなんです、
はい、
であの残念ながらあの私前にあの CT の検査の時に造影剤入れて、その時何もなかったんですが、今回の検査での造影剤でアレルギー反応が出ちゃって、はい、あの、もうすっごい痒くなったんですよ。で、私あの旅行に行くと、ストレスとか疲れで、あの、ジンマシンが出る、
うん、
出たりとかってよくあるんですよ。環境が変わると引っ越しとかね、はいはいはい。初めての入院で緊張したからかしらって最初思って、で、あと夕食に、あの、食べ物のアレルギー私ないから何でも食べれますって言ったらメロンが出たんですよ。
はい。
で前に言った通り、いや、メロンが怪しいって思って、はい、 先月検査に行ったら白だったっていう、
ね、でもあの検査本当に合ってるんですか、ね、
でも調子に乗って食べたんですよ、
はいはい、
左手で、
はい、
そのせいかなって夜かゆみと戦いながら悶々として、で明け方あもうダメだと思って、あのでも看護婦さんに言うのもどうなんだろうって思いながらネット検索したら総栄さんのアレルギーかゆみって
なるほど
あってお前だっていうので、はい、あの何朝一の血圧測りに看護師さんが来た時にすいません痒いんですけどだからあとすぐに先生も呼んでくださって、うん、あのお薬とかをいただいて、はいはい、うん、
出ましたかって感じです、
はい、そう先生もあ出ましたか、
はい、
でまああの造影剤でアレルギーって結構あるっていう話は、うん、あの前々から知っていて、うん、あのもちろん事前に説明も受けてたので、まあ、その時は忘れてたんですけど、はい、はい、あこれかって思いながら、もうあの退院する時に顔パンパンで
完全なアレルギーですね
そうですね、はい、というので今日あの薬飲んでねすごく楽にはなってるんですが、まだまだもうしばらく5日ぐらいこんな感じらしく、
はい、
とりあえずあの退院祝いで私お酒飲もうって楽しみにしてたんですけど
それどころじゃなくなったわけですね
多分今飲まない方がいい気がする。 あ、ね、あのほら血流が良くなったりして、ね、はい、いいかどうか分かんないんで、はいはい、誕生日まではもうあと数日我慢しよう、は
い、我慢してくださいまあね、うん、血圧下げるたびに酒も減らしてるからね、なおさらね。
そうなんですよ、はい、もうね健康のためにって思ってたのに、はい、っていうので、先ほどミス自分へのご褒美は必要なのでミスドでドーナツを買ってきました
いいです、いくらでも食べてください本当に
いやだって病院入って最初にこういろいろ手続き終わった後に、はい、栄養士さんが来られて体重計を手に、はい、はい、乗ってくださいって言われたんですよ、
はい、
私お正月に増えちゃってってなんか分からない、いやいやよく分かんない言い訳しながら乗りました。
そう、測んなきゃいけないです。
そう、いや測るなんて聞いてなかった。いやで、まあ、今回の入院で私初めてだったんで、初めてこういろいろ資料とかね、入院の手引きみたいなの見てて知ったんですけど、
はい、
お部屋、入院のお部屋って、一泊いくらとか書いてあるじゃないですか。はい、あれって一泊じゃなくって一日なんですね。
はいはい、そうですね。
だから、一晩泊まって、翌日朝退院でも二日分なんですね、料金。
そうね、使ってるからね、二日間ね。
午前0時がその一日分のカウントだっていうのを、初めて知りまして、
はい
入院決まる前に、パンフレットを見て、これで、第1希望、第2希望、第3希望まで書いてくださいって言われるんですよ。
ああ、どの部屋に、どういう部屋にね、こう、高いところから安いところまでプランがありますからね。
そうなんです。部屋に、ね。他にかけたくない、できれば無料の部屋がいいっていうと、はい、第1希望は無料の4人部屋。
はいはい、
第2希望が、3000円ぐらいで4人部屋。
はい。
で、第3希望が今度個室になると1万円、1万2000円ぐらいなんですよ。
ああ、そうですね。そのぐらいですね。個室はね。はい。
きつって思って、最初個室に3を入れ、書いたんですけど。
はい、まあ、1泊2日ならなって思うよね。1泊ならなって思うよね。
うん。そう。で、これ。
気を使わなくて済むしって思うよね。
でも、2日分じゃないですか。
はいはい。
料金。ただ2万。
はい。はいですね。
5000弱。
はい。
すいません、これ。そこになんかこう、何度も何度も第三希望まで選んでくださいって言われるし、紙にも書いてあるんだけど、はい、ページ、しおりをずっと、その手引きをな、めくっていくと、部屋が何その第三希望必須じゃないみたいなことがちらっとちっちゃい字で書いてあるんです。
はいはいはい、
なんで、すいません、第三って選びたくないんですけど、どうしたらいいですかって言って。だから、ああ、わかりました。じゃあ、その1、2でどうにかなるようにご希望に添えるようにしますって言われて。
それ、ね、
よかったって言って、3の数字を消しました。
はい、 あれね、よくわかんないんですよ。
うん、
こう、どういう状況だったら、そこに入れるのか、
うん。
場合にもよるのよね。向こうの状況で、余裕がなくて、希望は1なのに、うん、仕方なく個室しか空いてなかったから個室に入るみたいなこともあるんですよ。
うんうん、
その場合は個室料金取られない。
うん、
仕方ないから。
それ向こうの。ネットの情報で見たことあります。
そう、その通り。
うん、とか、病状のね。
そうそうそう。あと、うん、まあ、隔離しとかなきゃいけない場合はもうこれは仕方がないので、取られるんですけど、うんうん、まあそうじゃなく、こっちの要望では別に、その、相部屋でいいんだけど、
うん、
でも、向こうがちょうどタイミング的に空いてないから、この1日はこっちに入ってもらって、翌日、そうそう、翌日移動してもらうみたいな、うん、あるんですよ。確かに私もありました。うん、ばあさんの時に。え、それ、ちょっと、お高いんですけどって、うん、はい。いや、そんな希望してないんでって思ったことあったけど、うん、無理やり入れられて取られたことがありましたよ。まあでもその時は確かに、オート下痢だったんで、うん、他の人のことを考えたら、個室の方がいいっていうのがあったんだろうなっていうのもあったんで、まあ仕方なかったんですけどね。
うんうん、はい。でももう通された部屋が4人部屋なんですけど、すごく綺麗で、
はい、
なんか立派なお部屋なんだけど、もしかしてこれって、3000円くらいのやつかしらって思って、でも、何の説明もなく、じゃあそこですねって部屋通されたんで。
そんなもんですよ。ほんと、一個ずつこの部屋は、なんとかの間ですとか教えてくれないか。
で、もうなんか、とりあえず、そのパンフ開いて、看護師さん来たとき、うん、すいません、何も、聞かなかったんですけど、おっしゃらなかったんですけど、どのお部屋ですかたら、あ、安心してください。無料です。
まあ、正式には無料って言い方はおかしいよね。うん、追加が発生するかどうかだよね。保険からね、うん、っていうとこですよね。
はい、なるほどね。
はい。
って感じで、で、あと、その、検査費用についても、事前に確認ができるんですね。
はいはい。そうですね、大体ね。
それで、大体いくらっていうのを教えていただいてたんですけど、はい、後でヒヤッとしたのが、要は合併症が起きた時とか何かあった時の、
うん
治療とか、手術入れようになったとか、そういう時は、オプションでどんどん金額が上がるんだっていう。はい、
まあまあ、でも高額医療費制度がね、今話題のね、あるから、ね。
まあそうなんですけど、うん、心づもりというものがあって。
いや、高額医療費の、まあ払わなきゃいけない最上位が出たとしても、これが付きまたぐと、実は、被るっていうのはね、私は入院の時にびっくりしたことがあって。
うん
だから、月またぐと別なんですよ、あれ。
あ、そうなん
ですか。そう。だから、30日に入院したら、うん、もう30日の時点で最大限使った後に、うん、翌月、まあ、例えば、手術して、だから、まあ、という、こういう流れがあったとしたら、
うん、
下手したら、2ヶ月分、しっかりと全部取られる。
ああ。
うちの娘がまさにそうだったんですよ。うん、ちょっとね、うん、それ、退院が長引いちゃって、予想はこれくらいだったんだけどな、みたいなことがありました。はい。
じゃあ、入院する開始日も。
そう、実はね、用事しとかなきゃ。
もちろん病院の都合もあるけど。
そうなんですよ。病院の都合もあるけど、ちょっと懐も用心しとかないと、怖いよって。いや、まあもちろん命の方が大事なんですけどね。うん、でも別にほら、急がない治療もあるじゃない。
そうですね。
そういう時は、ちょっと、うまくコントロールした方がいいと思いますよ。
いや、そんなのなんて、いざ自分柄ならないと分
か
ん
ないじゃないですか。そうそうそう、わからない、わからない、わからない。一緒だと思ってた。もう一つの治療だからさ、感覚的にはさ。
そうね、つながってるからね。ワンセット
だもんね。ワンセットだと思うからね。そう
です。うんいや、もう今回、もう、ただの検査なんですけども、それだけでも、こう、いろんな経験ができて、いろんなこと知れたな。
はい。まあ、面白いってことはないけどね。まあまあ、人間何でも経験ですからね。
いや、もうこれから絶対お世話にはなる可能性あるじゃないですか、年取ると。
はいはい。そうですね、確かにね。
そう、
はい。まあ、特に自分がね、お付き添いもあんまりなければ、なおさらだと思う、うん。私は、まあ、日頃から病院にもしょっちゅう行ってるから、なおさらっていうのもある。う
ん、いや、今までほら、お見舞いぐらいしか、私、うん、まあ、ちょっと付き添い的なことはしたことあったけど、特に金銭面なんて全く触れたこともなかったし、っていうので、ね。
勉強になってよかったんじゃないでしょうか。まあそしてまあ今のところはまだ何もないのでね、この後手術があるわけですからね。
そう、そうなんです
よ。処置がね、
はい、一応しましょう、はい。若いからしときましょうっていうことになったので。
いや、俺もこの年だから俺出たらしないな。
そう？
うん、もう年齢的に別に、そんな長生きしなくてもいいんで。
うん、そうなんですね。私もなんかちらっとそれはあるん、うん、
いや、まだ40代ならした方がいいんじゃない？
そう、そう。と、だからそこのところでね、うん、なんか、で、先生がやたら70歳を引き、なんだろう、ね、比較するために出すんです。70以上では進めないけど、はい、みたいな。
わかります、わかります。はい。
うん、
まあ、体力のね、衰えもあるからね。
そうね。
60超えたらしなくてもいいかなと。まあ、50代だったらちょっと悩むかな、確かにね。
うん、そう。うん、ねえ。っていう話をしてた時に、はい、主治医の先生が私と同い年だっていうことが分かりました。
いや、結局起きちゃって、うん、その、うん、ね、起きちゃった後の方が大変なわけじゃないですか、
うん、
やっぱり。
そうなんです。起きた時が大変だから、
で、ね、体動かなくなったまま生きてるような状態になって、うん、か周りに迷惑かけるのもとか思うから。
私もおじいがやっぱり、うん、そういう状態でやっぱしね、痺れで半身動かなくなってって状態で20年ぐらい、うん、今年、去年亡くなったんですけども、はいはい、そういうのがあったので、うん、それならこう、やっぱり、
そうなんで、ね、まあ、前もって分かった以上はってところでしょ
うね。うん、そう、分かった以上は。
そうだよね、本当に。
っていうので、検査した方がいいのかな？
はい。いや、まあ、何かでね、検査することがあればですよね。
うん、はい。ということで、
はい、
まあ。ノードック、ぜひチャレンジしてください。
俺、今、ノードックよりも目の方がやばくてね、ちょっと目はね、うん、眼科行かなきゃって、このちょっと雪が落ち着いたら、眼科行こうかなと思ってるんです。うん、
老眼ですか？
いや、老眼は別に病気じゃないじゃないですか。衰えじゃないですか。白、ね、
うん、
内障なの。白内障とはちょっと種類が違うかな。なんかね、うん、チラチラと目の中にいるんですよ。
ああ、チラつくやつ。
はい。いや、それはね、うん、前から若干あったんだけど、ちょっとね、この前から、ライトの取り替えとかいろいろやったりとか、作業してたりとかした時に、うん、強い光を受けちゃったみたいで、
うん、
で、そこから調子が悪いんですよね、右目だけ。っていうのがあって、その一応目薬さしながら落ち着くのかどうかを今見てるんですけど、うん、落ち着かなければやっぱ行かなきゃいけないかなっていうのと、やっぱ40超えたら定期的に目の検診はしましょうって前ばあさんを名医者に連れてってた時に書いてあったんで、ポスターが、
うん、
あ、やっぱいるんだろうなってちょっと思いながら、ただ目は怖いなって、うん、同じですよ、本当にね、怖いなって思いながら。
そうだ、一個思い出した、はい、検査中にですね、やっぱりね、その大掛かりな機械を使ってっていうことで、大学病院なので先生が指導されるんですよ、
はいはいはいはい、
若手の方か学生さんかわからないんですが、はい、傍らで、今どこの部分にいてこういう状態でみたいなのを逐一説明されるのが、私今回は局所麻酔だからしっかり聞こえるんですよ。
なるほどね。
そうするとカテーテルが今この辺にいるんだなっていうのが聞こえるのが怖くて。
それ怖いね、確かに、ね。
怖いっていうか、意識しちゃうじゃない？はいはい、今、この辺にいるの？心臓の方にいるの？とか、
うん、
首の方にいるの？とか、なんか聞くと嫌でさ、
うん、
心の中ですっごいスピッツ歌ってた。
それ、耳栓して、させてほしいよね。
でも撮影の時に、息吸って、吐いて、とか。
あ、それがあるんだ。
いろいろ、指示があったりするので、はい、はい。まあ、ね、冷たい台の上に横たわりながら、あ、これって私が憧れてた露天風呂付き温泉の伊勢海老付きの三重の憧れの旅館でたまにホームページ見に行くところあるんです。うん。あ、 そのぐらいだよねって思いながら。
なるほど。
まあ、あのね、はい、健康大事ってことで、
そうですね。
ちゃんと病院代を貯めておこうと思います。
大事大事。本当にね、いざという時のね、入院費と葬式費はね、いや、もう、うちは、私は葬式しなくていいんです。直葬でいいって言ってるんですけど、その直葬にしてもお金かかりますから。
そうなんですよ。
直葬するにしてもお金かかるんでね。
あと、後のもろもろのね、片付けでかかりますし、まあ、こういうのも全部一つ一つの経験なんだなって。
はい。そうですね。は
い。まあ、いい経験にしたってことで。
はい。まあ、まだ、本番はこの後来るわけなので、はい、それに向けて ね、
まだ先です
からね。はい。その際は。はい、ちょっとお休みすることになるのかな、その時は。
まあ、そうですね。もちろん。
2週ほどお休みすることになるかもしれませんけど。うん、はい。
はい。まあ、先の話なので。はい。
ということで。
はい、ということで。
はい。あのね、でもね、時間が時間になっちゃったんで、
うん、
もう、はい、先週本来は話そうと思っていた
件。コムさんの話し方とかね。
そう。で、うん、今週もすでに何を話したかったのかなってもう忘れてるわけですよ、
ね。そうなんだ。
いや、もう先週が一番多分、うん、盛り上がってた、自分の中でね。
うん。うん、
で、もう盛り下がったから、ある意味、いいんですけど、そう、ミクシー2を始めましたっていうのを言って、はい、うん、
語ってましたね。
語ってたんですよね。
うん。
でも、X に戻りましたという話を。はい。
早いね。
早くないよ。仕方ないじゃん。だって、過疎だもん。
うん。そう。
頑張ってたけど、過疎だもん。
うん。
いや。
時間はかかると思いますよ。
自分以外に、ほぼ、投稿してる人がいないところに、つぶやき続ける呪いみたいな感じになってて。
そうね。自分の日記帳みたいな。やっぱり昔のミクシーの日記みたいな
俺に。いや、でもさ、それは他人にね、こう、表示されているわけなので、俺しかいないって思うのは、自分でも思うし、俺以外にあと一人、二人しかいない。で、どんどん。
うん、まあ、皆さんがこう、反応はね、くださるから、は
いはい。どんどん減っていく、みたいな。
ああ、そうね。
でも、これは仕方がないよね、うん、今のこんな感じじゃ、っていう。なんとなく、こう、距離を置いていくみたいなのは、
うん、
やっぱ盛り上がってないと仕方がない。まあ、盛り上がってなくてもいいっちゃいいんだけど、でも、投稿しづらくなってくる、感はあるよなっていう、確かにね。だからまあ。
遠慮が出る。
そうそう。各いろんなところがおすすめをメインに従うのは、うん、やっぱり特に始めたばっかりの人たちにとってはなんか賑わいがあるっていう方がいいんだろうな、という気がする。
なるほどね。
まあでもその結果、ろくでもないことになるわけですけど、うん、今の X みたいになるわけですけど。いや、ちょっとこう難しいね、やっぱりね。作りとしては悪くないと思うんで、ミクシー2、うん。ただ、本当盛り上がってくれれば、だけど。
まあ、SNS ですからね。
ね、そうなんですよね。
人がいてなんぼですからね。
そうなんですよ。人がいなければ、うん、ユーザー数が多くても、使ってる人がいなければ、
うん、
まあ、結局はどこだって似たようなもんなのかな、みたいな感じがあって、うん、その進行の X からみんな逃げてどこかに行きましょうっていう話はあって、実際、行っては見るけれど、
うん、
また戻ってくるこの色目とか思いながら、うん、すごく不満があろうが仕方がなく使わ、うん、いや使わなきゃいいんだよもう SNS なんかやめちゃえばいいんだよ本当ね。でもこのたまりにたまったこう承認欲求を
どう、もう寂しがり屋だからクムさんは、
そうどうしたらいいんだっていうことになる、うんね、もう自分でちゃんと認めますけど、モンスターまで行ってないけどちゃんと承認欲求だらけで生きてるんでね、やっぱり、
うんうん、私は頑張ってそれなりに使ってたらちょっとずつ使い分けはするようになってきてるので、だいたいミクシー2は私つまんないことつぶやいてるんでそんなんでよければ見てください、
はい、まあ一応まだアカウントは
汚します、
残ってるんでね、はい、つぶやくときはつぶやくしっていう感じですね、うん、はい、はい、まあうまく使い分けができるか同じものを投稿していくかのどっちかなとは思ってますけれども、うん、はい、まあやめる気はないんで、今盛り上がってくれればいいないつかって思いながら、はい、
うん、
残しておこうかな、
はい、私はちょっと見てたテレビの感想とか、うん、そういったちょこっとしたことがミクシー2でなんか気軽に やってる感じかな。
はい、逆に言うと、ね、今ね俺 X ニュースばっかりフォローしてニュースばっかり見てるから、うん、ロイターとか見てますからね、うん、あのちょうど、うん、あの向こうの選挙の、うん、アメリカの選挙あたりから、
はいはい、
だから個人を見るっていうよりもニュースを見るツールになりつつあるなという気がするけど、
うん、もう X はそういうもうコンテンツとして見てる部分がね、
逆に言うとねそういう部分が各社移動した先があれば、うん、そこでもいいわけ本来なら、
うん、
でも向こうだって見てもらうためにユーザーが多いところじゃないとダメとかあるんで、うん、だからニュース系、うん、公式系が移動した先があれば別に X じゃなくて正直いいかなっていう気はしてます、う
ん、
ただ実際そうは
でもそうなると多分インスタなんですよ。
でも実際はそうは言ってないわけですよね、うん、ね、でもインスタ種類が違うじゃん、やっぱ表示の方法が全然違うからインスタがダメだっていうんじゃなくて、
うん、
その種類によるニュース系には向いてないね、うん、お店には合うけどっていうところかなと思います、うん、はい、
はい、
まあ大したことは言ってないですけどはい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、ニャンコちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。